はい、それではヘブル人への手紙の2章ですね。で、午前中もお話ししましたが、本当は2章全体しようと思ったんですけれども、非常に深くてですね、14節以降をちょっと別途にやりたいなっていう気持ちもありましたので、1節から13節までを読んでいきたいと思います。で、この手紙は当然ながら当時はもともと書いてる時に章はなかったわけなんですが、続きなわけですよ。初めの言葉にこういうわけでとありますから、やはりちゃんと思い起こさなければいけないんですが、イエス様、神が、いろんな形で預言者を通して語ってくださいましたけれども、終わりの日に御子によって語ってくださり、この方が神の本質の現れであって、神の栄光の輝きであって、万物の相続者になったということが書いてありました。そして神の意図高き、単に高いんじゃなくて意図だから最も高いですね、意図高きところのにおられる方の右の座についておられるから、当然ながら御使いよりも力強いお方、御使いは使える霊でありますけれども、イエス様ご自身は神ご自身、父なる神ご自身の子であり、そして永遠の御国を受け継がれる方であり、たとえ天と地が過ぎ去っても残っておられる方なわけなんですね。で、こういうわけでというふうになっていくわけですね。で、もう一つ思い出していただきたいのはやっぱりこの背景なんですね。このまあ、新約聖書読む、パウロの手紙読んでも明らかなんですけれども、ユダヤ人たちはエルサレムにいるユダヤ人たちは迫害を受けてました。まあ、使徒の働きも書いてますよね。迫害を受けていて、不信者のユダヤ人から受けていて、なので、まあ、ユダヤ教の中に埋没していこうとしたわけですね。だからつまりイエス様はメシアだとは告白せずに、まあ、神殿礼拝、律法を守りながら自分の信仰を、まあ、プライベートに、思っていれば良いというふうに思っていたんじゃないかなと思いますが、あからさまに死を否んでるわけじゃないんですが、やっぱ実際に危険だよっていうことをね、ここで著者は話しているわけなんです。ところでですね、かつて遠藤周作という人が書いた沈黙ですね、サイレンス、沈黙という小説が映画化されました。で、話の内容としては、迫害家の、あれは江戸時代初期かな、ね、なんですけれども、主人公の宣教師が、もうすでにいるその宣教師が帰郷した、捨てた、信仰を捨てたので、まあ、助けようとしてやってきたんですが、自分自身が激しい迫害を受け、そして、帰郷したんですよ。で、ただ帰郷するだけじゃないんですよね。結局その映画にも小説にも描かれてますが、そのね、迫害の急先鋒っていうのは元の人が多いわけですよ。転んだキリシタンで、本人も主人公も結局そのキリシタンの取り締まり、他の宣教師とかその取り締まりのために使われていったんですよね。で、彼は仏教式の葬式で死ぬときに、まあ、死ぬんです。そしてね、これはね、映画にしか載ってないんですよ。で、これは監督がね、描こうとしてたんです。で、彼はこう壺みたいなところに入れられて、そしてこうやってこういう感じかな、こう かがんでこうやって死んで、こう葬られてたんですけど、そこにですね、この胸のあたりに藁で作った十字架があるんですよ。だから隠れて信じてた、プライベートにこう信じていたのが分かるんですけど、やってることは何ですか。やってることは主を否定し、イエス様を信じている人を迫害していたわけなんです。ですね。で、こういうことが信仰を持っている人たちにも起こりうるということなんですよね。大っぴらげにこうイエス様を、イエス様なんか知らないという人もいるんですけれども、まあ、多くの場合はそれをただ伏せておいて、それで結局イエス様がやってはいけないよとか、イエス様が言ってることと反したことを結局はやっていくんだという問題、それに対する警鐘を鳴らしているわけなんです。で、そして一章では巫女の姿ですね、神の姿のこの姿を描いています。で、この方にこの この方が与える救いを軽んじてはいけないということで、あともう一つ、2章に入りますと、今度はね、人となられて苦しみを受けられたイエス様を言って、だから今苦しみの中にいるユダヤ人ですけれども、あなたの救いの創始者は同じように苦しみを受けた、いやむしろこの方が受けた苦しみによって今度あなたたちも受けるんだけども、イエス様が栄光の座についておられるようにあなた方も栄光に変えられるんだよっていう、この話をね、この2章でしていくことになります。ですか、では一節をご覧ください。 Verse 1 through 3、こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたのなら、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。この救いは初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したものですと。こういうわけでという言葉から、だから一章で書かれているイエス様がいかに優れた皆を持っているかということが書いてあって、でその救いの福音、私たちが今まで聞いてきた救いの福音にしっかりと心を留めて押し流されないようにしてくださいということなんですね。私は、まあ、イスラエルに、まあ、何度となく行ってて、2010年にイスラエル研修旅行ですね、スタディトゥア、研修旅行に行ったんですね。でその時に日本に来たことのあるユダヤ人の信者、クリスチャンですね、ユダヤ人の信者の人にお会いしました、交わりました。だからね、すごくいいね、まあ、すごい簡単な会話だったんですが、こういう面白いこと言ってました。日本人とユダヤ人同じところがあるかもしれないってこう言ったんですね。まず信者が少ない、信じてる人は少ない。でなんで少ないかって言いますとですね、イエス様を信じるということが自分の民族性を失ってしまうのではないかという恐れがあるわけです。こう、私がイエス様を信じるとすると他の日本人が行っていることを捨てなければいけないという恐れがあるわけです。まあ簡単に言うと具体的にお墓とかですね、そういう家族のものを受け継いでいく、引き継いでいくっていうものがないので、だからそれをも犠牲にしてではないとイエス様が信じることはできないというふうに感じてしまうわけです。だから私たちの教会でも、日本の教会は多くは先祖を敬うっていうことを、偶像礼拝をすることなくね、まあ、行っていこうという、まあ、いろんな知恵と努力を、まあ、日本独自のクリスチャンとして教会としての努力をしているわけです。例えば教会でお墓を持つとか、他の国はないですよ、もう自分の家族ごとですよ。でも教会でお墓を持つとか、こういうふうにしているわけなんです。でですね、ユダヤ人の方も同じなんです。ユダヤ人がイエス様を信じるとなると、ユダヤ人を捨てなきゃいけないと感じちゃうんです、ですね、うん、だからイエス様が何を教えているかっていうことは、それはもう受け入れたいと思ってもですね、それが恐れて、まあ、結局一歩踏み出せないということが大きいわけですね。でそして私たちがイエス様を信じたとなっても、じゃあそのままイエス様を最後まで信じているかというと、現実やっぱ多くの人がやめてってしまうというのが、この大きな流れがあるからなんですね。皆さん、さっきのスモールディスカッションでね、どういう話が出てきたかは分からないですけどね、まあ本当にはっきりとした罪の場合もあるわけじゃないですか。はっきりと、例えば性的な罪を犯しているとか、まあ、他の罪いろいろありますよね。でそういう罪を犯しているっていうのが少しずつ少しずつこう忍び込んできてってのあるけれども、必ずしも罪って呼べるかなとかって思うこともあるわけなんですよね。でこれがこの大きな流れがあって、結局自分が死を否むようなことになってしまう。だからますますしっかりと心に留めていくということなんですよ。もう私は個人的には今までね、この預言書とかずっと教えてったわけですけれども、やっぱもうなんかニュースで出てくる内容がもう本当リアルで、ますます心に留めなきゃいけない、もう知ってることじゃなくてね、ますます 心に留める必要がある。で、そして続きを読みますと、この救いはですね、これ3節ですね、初めに主によって語られたと。そうですね、イエス様が、福音書の中に出てくるイエス様が福音を語ってくださって、で次にそれを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したってこう言ってるわけで、人たちのことですよね。主ご自身から聞いていて、それ復活を目撃して聖霊のバプテスマを受けてから、それを確かなものとして言ったわけなんですね。でね、ヘブル人への手紙を私ね、パウロが書いたって言いたくなるんですが、まあ、意見が実は分かれてて、でね、パウロじゃないって言ってる人の意見、意見がここなんですよ。このそれを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したって言ってて、イエス様から聞いた人にこの著者は自分のことを入れていないと、まあ、そういう主ご自身から聞いていないから、でパウロは主ご自身から聞いてるから、この私たちっていうところに入って言っているってことは、その次の世代の人なんだと、まあ、いう根拠にしてますが、私はそれはどうかなってなりますよね。パウロは自分が含まれてなくても私たちはっていうふうに言葉よく使いますんで、相手に合わせて私たちっていうふうにも、まあ、言えるんじゃないかな。まあ意見は分かれんですけどね。まああんまり、すいません、これあんまり重要じゃないです。ただ私はいつもね、こうパウロはとかって言いたくなっちゃうんですけど、まあそれが言えないという、まあ、ことなんですがね。で4節ご覧ください。Verse 4、その上神も印と不思議とさまざまな力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって救いを明かししてくださいましたとあります。聖霊の力が与えられて、さらに印と不思議とさまざまな力ある技って、これも使徒の働きを見たらもうこれはすごいことが起こってましたよね。例えば使徒の働きの5章の14節から16節見ますよ。 Acts chapter 5 verse 14、 そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった。そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかる時にはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や、汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒されたって、すごくないですか、ね、でこれをもって救いを明かししていたわけなんです。大事なのはですね、その印自体ではなくて、印を持って救いを明かししていたわけなんです。ビデオの方すいません、今ギターの弦が切れただけのその音ですが、はい。でそれでですね、うん、でですね、マルコによる福音書の、最後のところにこう書いてます。16章の20節、Mark 16:20、 弟子たちは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされたと。だから印っていうのは御言葉に伴う、あくまでも御言葉を確かなものとしていくわけなんです。だからね、私たちね、本当に聖霊の印っていうのはね、求めていいですよ。っていうか、御言葉が確かなものになっていくっていうですね、その本当に、ほら、合同主要会本当に良かったなと思いません？本当にこう、確かなものになるんですよね、こう、主の証が。ですよね、こう、聖霊に語られて、そして祈って、で僕祈ったら、なんで私のこと知ってんのみたいなね、こう、現象が起こったり、それは知識の言葉ですけれども、このように確かなものに神はしてくださるわけなんですね。そしてですね、次にその救いを果たしていくときに必ず必要なことを、これからパウロって言っていくなんだけど、著者はですね語り始めるわけですよ。何かというと、この御子であられて神であられるお方が私たちと同じように人となられて、 かつ苦しみを味わわれたということです。ここは大事ですね。私たちがその肉体の中にある苦しみ、またこの世に住んでいる時の苦しみというのをイエス様ご自身がもう味わってくださった上で、また神の右の座に、栄光の座に戻られたということなんですね。6節をご覧ください。 Verse 6、 ある箇所である人がこう明かししています。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう。あなたがこれを顧みてくださるとは。あなたは人を見つかりよりわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせ、万物を彼の足の元に、足の下に置かれました。これね、詩編8編からの Psalm 8、 詩編8編からの引用で、3節にはですね、これ4節からの引用なんですね、この 8編の。でも3節読むと、あなたの指の技である、あなたの点、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なんでしょうって、こうなっています。ダビデが今夜空を見てるわけですよ。そして星とか月とかを見て、もうこの星や月と自分を比べたら、いかにちっぽけなのかと、心に留めてくださるのかっていうふうに感動してるわけですね。けれども7節を見ると、人を見つかりよりわずかの間低いものとしって、これが今の状態なんです。見つかりのように力強くないですね。栄光に輝いてないですよね。今私たち血肉を持っているわけです。でもこれがわずかの間だけだって言うんですよ。神様の時間軸ってすごいよね。人間の歴史が、アダムが罪を犯した後の歴史って超長いのに、わずかの間ってこういうわけですよ。低いものとして、これに栄光と誉れの冠をかぶらせって書いてます。これが将来のことになります。ですね。そして万物を彼の足の元に置かれましたっていうふうに書いてるんですよ。で、これ何のこっちゃいなって思うかもしれません。けれどもダビデは、もともとは人はこの世に万物を足の下になるように神が作られているということを思い巡らしていたと思います。創世記の一章ですね。創世記の一章の有名なところ、26節から28節に、 Genesis 1:26-28、 神は仰せられた。さあ人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自分の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ、ということで、人はもともと万物を支配するように、被造物を支配するように作られていたわけなんですね。で、今そうなってないじゃないですか。なってないのは、最初の人アダムが罪を犯して、そしてアダムとそのエヴァが、奥さんのエヴァがエデンの園を追放されたに他ならないわけですね。そしてエヴァを惑わしたヘビ、つまりサタンが今支配、世を支配していて、今もそうだということです。で、こんなちっぽけな私たちではあるんですが、いつまでも続くわけではなくて、いずれ栄光と誉れの冠がかぶせられて、万物を足の元に下に置く時を取り返してください。これが救いのご計画なんですね。これが救いなんです。 God's plan of salvation。 つまり神様が御子を人として送られて、この方が 被造物にある苦しみをですね、そして特に人の罪ですね、身代わりに受けられて、その死によって私たちが死の中にいる、死の支配の中にいる私たちを救い出す、救出する、贖い出すわけなんです。でこの方が人となったことによって、ですね、今度は人のうちにご自身の形をこう形作ってくださるわけですね。それによって最終的に元々の姿に取り戻そうとすると、これが神の救いなんです。で、まあ、私たちクリスチャンは救われたっていう言葉を使いますよね。救われた、救いとは何なのかと、まあ、先ほども出てきました、このこんなにこれほどに素晴らしい救いっていう言葉でね。押し流されるっていうメッセージ、押し流されるっていうことを、この、書いてて私たち午前中にしっかりと学びましたが、押し流されてるクリスチャンが、まあ、これもなんかスモールグループに質問すればよかったね。押し流されてるクリスチャンが言う言葉、ね、言葉集ってなんか作ってもいいかもね。イエス様を信じてるって言ってから天国行けるしね。てかね、あ、何でしょうね。でその時に救われるっていう言葉って、なんかめちゃめちゃ人気のある映画のチケットを事前予約できたみたいな、その予約チケットですかね。うん、あとは地獄に行かなくて済むしね、あのなんか熱そうじゃん地獄みたいな。こういうね、安価なものになってんですよ、安物になってんです、チープになってんですよ。しかし今見たように、救いというのは神が人に万物をお任せになって、神に頼りながら生きていく人間が、万物が任されているというものが、これが取り戻されるということが、これが救いのこう大きなスケールでの救いなんですよ。あんま考えたことないと思うんですね。でね、私はもう何十回となく見た映画があります。感動で感動でっていうと、もう私の奥さんはすぐ分かるんですが、次に何話すか、え、ナルニア物王国、違った。外れた。ナルニア王国物語ですね。なんで感動するかっていうとですね、今の救いのこの大きなこうプランをですね、はい、どうぞどうぞ、大きなプランをこうよくね、こう分かりやすく子ども向けに作ってるわけですよ。4人の兄弟姉妹が出るじゃないですか。で最後の場面ですね、これあの見た方と、あるいは読んだ方ね、最後の場面でキリストを示しているアスランがいてですね、そのアスランが導いて4人のその主人公兄弟姉妹が王座について王冠を受けるわけですね。であそこにこの動物の中でね、このアダムの子が現れるっていうことが予言であるんだとこういうふうに言ってるわけですよ。被造物が神の子の現れを待ってるわけですよ。で彼らが王座について、そしてあのナルニア王国を治めるわけです。でこれが聖書に書かれている神の国を相続する救いのこの行き先なんですね。なので天国に行けるからっていうのが大体こうで、そこでね、押し流されているクリスチャンっていうか、押し流されている人はね、あ、なんか楽できるからいいよねって、なんかあのどっかなんか綺麗なリゾート地行ってさ、あ、ハワイみたいなとこ行ったらさ、ハワイってなんかパラダイスに一番近いところとかよく言われるじゃないですかね。だからゆっくり休んでね、あのホテルでも全部なんかこう、何でもシャンパンでもなんか持ってきてさ、そしてこう海岸を見ながらさ、こう、あるいはね、いつも僕言うけど、ずっと何十年もあの昭和時代に生きてた人はさ、あの「オラは死んじまった」だの歌に出てくるさ、なんだっけあれは、天国 一度はおいで、酒はうまいし姉ちゃん綺麗だと、もうキャバレーだと思ってるわけですよ、ね、大体そういうこうイメージ描いていますけど、これ聖書に書かれてる？書かれてないんです、書かれてないんです。聖書はさっきのナルニアの方が近いですね、はるかに。神の国の中で王となっているって書いてます。永遠に王であるっていう、これが天におけるエルサレムでは神に仕えていて、神の名が自分の額に置いてあってですね、そして神に仕えている。そして癒しは起こりますよ。この毎月のこの何け、生ける水のですね、この両側にこの命の木があってですね、そして果物、そこから出てくる実を食べて、そしてその葉が癒しを受けると、そしてそれぞれが仕えているって書いてますね。永遠に王であると。でこれですね、これすごい大事なのでね、もっと詳しくお話しますね。神の国を相続する、でユダヤ教とキリスト教、ジュディズムとね、クリスチャニティ、キリスト教の違いっていうのでよく話されるのは、天の御国はユダヤ教では地上に来るもんだと信じてます。降りてくる。でキリスト教は上に行くっていうふうに信じてる。この大きな違いがあるっていうんですよ。どっち正しいのと、聖書的なの、どっちもです、どっちもです。イエス様が苦しみを受けた後に天に昇られて栄光の中に入られました。キリストにつく者も苦しみの後に栄光につくわけですけれども、引き上げられるわけですよ、イエス様と同じように。そして主と共にいて、まあ、黙示録じっくり見ると子羊の婚姻っていうのがあるわけですけれども、で引き上げられると同時に今度は天は地に降りてくるんですよ。わかります？イエスは戻ってこられるから、これ地上に神の国ができるわけなんです。でその時は私たちも共に来て栄光の姿で戻ってくる。だからどっちも書かれているんですね。では今の時にじゃあ私たちはどう見ればいいのか。今は霊的に、スピリチュアルに神の国の中に私たちは置かれていて、教会がそれを担っているわけですね。教会って何かというと、後に来る神の国の祝福の一部、これ霊的に受けている、前倒しして受けている、祝福を受けているところだっていうふうにお考えになればいいんですよね。だから御霊の賜物が与えられて、それでそれぞれ使えていくわけです。主にお使えし、そこにおける主の御臨在、御霊に触れられるということによって、その喜びとか平安を味わい、癒しを味わいですね。しかし主に仕えてるんですよ。そして主が間もなく来られること、そしてここの地上に御国が来ることを願うわけなんですよね。だから教会って結構チャレンジですね。やっぱり肉体持ってる人間なので、仕事っぽくなっちゃったりとか、ね、いろいろあるじゃないですか。しかし御国において救いの目標である神の国を相続するということにおいて、私たちは同じように神に仕えていくわけなんです。そしてそこにいる人たちにこの祝福を与えていくことになるわけです。恵みを与えていくことになるわけなんです。今教会がそのことを実践しているわけなんですね。 だから他の兄弟たちに関心を寄せます。キリストの愛をですね、携えて今度は外にも出て魂が救われることも願っていくわけなんですよね。だから救われた後に良い行いが身として結ばれるわけです。わかりましたかね、この救いですね。これね、私の友達の三藤さん、もう名前出しちゃっていいね、三藤さんはさっき言った天国教って呼んでます。これキリスト教じゃないんですよ、本当の意味では。あ、なんか天国言えるぐらいあとはねみたいな。で教会生活もなんかめんどくせえな、まあでもなんかやりなさいって言われてからやるしかねえなとかね。だからね、今ここである教会にあることが神の国を前倒しして、そして神に仕えているように今も神に仕えるわけです。そして神、聖霊の賜物が与えられているから、本当に人々が神の聖霊の喜びがあり、その仕えられた人は本当にこう触れられてね、聖霊に触れられて本当にこうイエス様をもっと分かってくる、こういう中にあるわけです。で次に8節の途中、The latter part of verse 8、 神は万物を人の下に置かれた時、彼に従わないものを何も残されませんでした。それなのに今なお私たちは全てのものが人の下に置かれているのを見てはいません。これね、説明した通りですね。だからアダムが罪を犯す前はアダムに全てのものが任されていたのに、今は何も任されてないじゃんって言って、である程度任されてますよ、いろんなものが行く、なんか皆さんも仕事やってるでしょ。ペット飼ってる人います？これペット飼ってる人、あれいないよ一人も。珍しいね、うちの教会動物、猫犬ないの？うわ、一人もいない、びっくりですね。まあ いや、こう任されてるものありますけれども、全然じゃないですか。けれども次ですよ、ただ9節 verse 9、御使いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによって全てのために味わわれたものです、ということで、わずかな間低くされた、すなわちイエスのことは見ていますと。つまり御使いより、御子は御使いよりはるかに優れた方なのに、わずかな間、つまり肉体を取られて御使いよりも低くなったということなんですね。このイエスを私たちは見ていますっていうふうに言ってるんです。でね、このヘブル人への手紙はこのイエスのことを考えなさいとか、こう見るとか目を離すなっていう、このね、こう勧めが非常に多くあるんですよ。例えば3章の1節、私たちが告白、Chapter 3, verse 1、私が告白する使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。で12章2節、 12:2、 信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいってこう言ったんですね。ここなんですよね。イエス様から目を離さないでイエスのことを考えましょう。見ますっていう言葉ですね。なんでかっつったら、この世界罪多き世界だからですよ。罪多いんですよ。だから自分自身のうちにも罪があるから、理想とは程遠い世界に生きているがゆえに、今はこの肉体を取られたイエス様、同じように試みを受けられて、同じようにこういう大変なところを通られたけども、イエス様どうされたかっていう、これを見ていくわけです。見ていく。でそれをイエス様としてくださったのは、死の苦しみの上に栄光と誉れの冠を受けられましたと。苦しみを、死の苦しみを経て、それから天に昇られて栄光と誉れの冠を受けられたわけなんですよね。イエス様はこのね、父のもとに行くってことを何度も語られて、例えばヨハネの12章の23節で、 John 12:23、 人の子が栄光を受ける時が来ましたってこう言ってるんですよね。けれども苦しみを経て、それゆえに栄光に入ると、まあ、これから見ていきますけど、私たちが苦しみの中にいる、私たちがそういうふうに通っていくことができるようにするためにイエス様がそうしてるんですけれども、でね、これが大事で、イエス様の受けられた誘惑、私たちが受ける誘惑とはちょっと違うんですよ。神の子だから、 荒野で40日間食わず飲まず、飲まず食わずか、逆だね、飲まず食わずだと。でその後に悪魔が誘惑したんですけど、この世のすべての王国とその栄華を見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをすべてあなたにあげよう、こうやってね悪魔が言ったら、イエス様が、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと書いている。意味わかります？イエス様はこの世のこの王国や栄華を手にするんですよ、もともとそもそもそうご自分のものだし、けど十字架の苦しみを経ることによってご自分を手にするわけです。苦しみを経て栄光なんです。では似たような話がヨセフですね。兄たちに奴隷としてエジプトに売られて、その苦しみを経てエジプトを治めるものになったわけです。でキリスト者に、クリスチャンたちにこのことが約束されていて、ローマの8章の17節です。 Romans 8:17、 子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのですと。すでに苦しみを受けているローマの人たちに対して、もう栄光と共にキリストにある苦しみを共にしていますよというふうに言っています。でその死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたっていうね、この恵みによって私たちは救われましたけれども、午前中もお話しましたが、恵みというのは大きな犠牲が伴ってます。大きな対価があるわけです。死ですね。イエス様が全ての人のために味わわれた死をもってですね、私たちはこの神の恵みをいただいているわけなんです。神の恵みを知っているかどうかをどうやって物差しで測ることができるか。じゃあね、まずね、神の恵みまだ分かってない人の反応。あ、なんだ、罪許されるの、あ、いいじゃん。じゃあまた今週も罪を犯してたくさん犯すんだけど、まだ教会行ってね、ちょっとごめんなさいって神様に言ったら許されるね。なんでそうやって厳しく言うの、もう罪を離れなさいとか、もう恵みじゃない、立法立法。どうですか、これ恵み分かってない。恵み分かったら全く自分は教会に来る資格も全くない。だけどもあなた様いいんですか、信じられないんですけれども礼拝させていただきます、恐れ多いわけですね。恵みっていうのは全く自分には値しない、それで当然なのに、やり直しっていうか、もうそうですね、やり直しをしかももっと多い形でさせていただいている。させていただいている。なわけなんですね。大きな対価が、コストですね、プライス。大きな額が支払われたわけです。イエス様の命、死という。ですね、で次に10節 verse 10、多くの子たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことだったのですと。多くの子たち、これ神の子供たちですね、を栄光に導くわけですよ。神に似せて作られたもの、神のものを受け継いでいくっていう、そのために救いをの創始者イエス様ですね、 イエス様をご自分の御子を救いをもたらすこう創始者ってオリジネーターオリジネーターってなんか英語な日本語になってるかな、なってます？初っ端の人ですよ。何か始める時のですね。そのイエス様が救いをもたらす創始者として神は選ばれたわけなんです。救いについて栄光ある王としてですね、虐げられているユダヤ人のために支配者を倒すっていう救いもあっていいじゃないですか。これよく普通はそうでしょ。王なるキリストが、王がですよ、なんか救うって言ったらその戦うわけですよね。聖書にたくさん出てくる、それもあります。戦って救うわけですよ、こう虐げられている人、この虜にされている人たちをね。でもイエス様はそのことをされないで、しもべの姿をとって苦しみを通ったということは、万物の存在の目的である原因である神にふさわしかったって言うんですよ。ここで大事なのは、苦しみを通って完全なものとされたって書いてます。イエスも俺完全なものじゃないの、そもそもって、そういう意味じゃないんです。ここね、ここで言ってる完全なものは、いいですか、聞いてくださいね。神の身分で言ったら、人の肉体にある弱さ知らないわけでしょ。知れないじゃないですか、神なんだからですね。だから人間に、この人間というこの肉体の器を持っていながらにして、その人間の器の中で神に従っていくっていう、従順になっていくっていうことをイエスは学ばれたわけなんです。神の御子にとどまっていたら、それだけにとどまってたらですよ、イエス様が御子であることはやめたことはないですけども、とどまっていたら分からないことをですね、その従順を通して、そのいろんなこう不便になるわけですよね。いろいろ限界が出てくるわけです。人間だから、人間になっちゃってるから。でもその中で父なる神に従っていくっていうことを学ばれて、死に至るまでそれを学んでいかれて、それで全て終わったから完全なものって呼ばれてるんですよ。ですね。だから完成したものっていうか、終わったって完了したみたいな感じで、この完全なものっていうのはになって、それがふさわしいことだったってこういうわけです。ふさわしいことだったって。万物の目的である原因、目的っていうのは、その全てのものは神のために作られてるじゃないですか。で、全ては神から始まってますから、原因でもありますよね、神様にふさわしいことだったって言ってるんです。あのね、いいですか、キリスト者になれたって本当幸いなんです。あの ヨブ記を見るとですね、人の肉体があるがゆえのこの苦しみっていうのをもう如実に表してるわけですね。この重い皮膚病になって、ね、死んでら楽なのにって死ねないで、休もうと思っても寝れない、痒くて、でそういうもう理屈抜きの苦しみなんですよ。でその時にヨブは何度も何度も叫んで、仲裁者がいないのかと、これ全能者がいるだけで、私の訴えの間を仲裁してくるミディエーターがいないのかって、こういうふうにヨブは、He cried out for the mediator between the Almighty God and the suffering man。 でね、このね、被造物の中に生きるっていうのは、肉体の限界の中に生きるっていうのは矛盾だらけなんですね。こういうもうこう限界、罪があるし、限界があるし、弱さがあるし、その中でイエス様は十字架の被造物と同じようになられて、肉体を取られて、そして十字架の死にまで究極の矛盾と不条理の中にいられたわけですよ。それなので、どんな不条理であっても、矛盾であっても、痛みであっても、苦しみであっても、そのイエス様という方に出会うことによって私たちは満足できるようになるわけです。万物の目的であって、この原因って言ってますけど、私たち人間はなぜという言葉を何度も使います。これはもう正当なクエスチョン、この正当な質問ですね。なんでこんなことが起こるのか、 なんで今こういうふうに私はなっているのか、どうして、どのように、このどうしてという言葉は出てきて、神は呼ぶ気でもそうですけど教えないんですね。で、教えたところで満足するかな、しないんじゃないかな、うん、神は存在を示されるんです。ご自身を見せられました。ヨブにはね、私たちにはイエス・キリストがいます。十字架につけられたイエス様がいます。この方と共にいるということで、この全能である神とこの全く限界のある自分、今の苦しんでいる自分とが和解するわけですよ、イエス様にあって。だからイエス様がおられると満足するわけなんです。だからコロサイ人への手紙にはコロシアンズチャプター1、一章の19節にこう書いてます。なぜなら神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせ、それを十字架の地によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとされたからです、とこのように言っています。イエス様を見る、原因は分からなくても、なぜか理由は分からなくても、イエス様で魂が満足する、安らぐわけです。だから理解してないのになぜか理解してるんです矛盾してるね。理解してないのに理解してるんです。原因はわからないけども、私はイエス様に会って全ての答えを得たというふうに言うことができる。これが和解であり平和なんですね、クリスチャンが持ってる。で、11節 verse 11、生徒する方も生徒される者たちも皆一人の方から出ています。それはイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにこう言われます。生徒する方という方はこれイエス様の方です。生徒されるのは私たちのことです。どちらも一人の方から、これ父なる神ご自身からです。だってイエス様御子だから父なる神から出たでしょ。で、私たちも神によって生まれたわけじゃないですか。だからイエス様はご自身、私たちのことを兄弟と呼ぶことを恥としない。すごくないですか。失敗だらけの私たちを、いや私、ちょっと皆さんに入れちゃうか、申し訳ない、失敗する僕のために、僕のことを兄弟って言ってくる。恥ずかしいよね。イエス様言っちゃったら、それ僕はへなちょこのことばっかりやってるのに、イエス様が恥ずかしくなっちゃうじゃないですか。自分恥としないって言ってくれてた。これね、すごすぎますね。で、イエス様が明確に兄弟っていう風にお使いになったのに、復活された後なんですね。復活された後にマグダラのマリアに向かってこう言われました。ヨハネの20章の17節、 John 20:17、 イエスは彼女に言われた、私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父でありあなた方の父である方、私の神でありあなた方の神である方のもとに戻る、登ると伝えなさい、と。この復活の後にですね、イエス様はご自身が神の御子であることをはっきり示したし、そして弟子たちが神の子供たちとして神の家族の中に入れられたものとしてですね、そしてキリストを、イエス様を長男、お兄さんにして、で、私たちがこの神の家族の中にこう入れられて、そしてイエス様は私たちのことを兄弟って呼んでくださって、で、人としてのイエス様はこの父なる神のことも神って呼んでですね、そしてこう同じ神の家族の中にいるかのようにしてくださってるわけなんですよ。すごいですね。それだけ私たちがバージョンアップしたわけ。バージョンアップ、復活で、こう一気にさ、この2階がね、ブーって上がってて、これはこの屋上、なんか高いところまで行ったみたいな感じのバージョンアップね。今まではイエス様と私でこの父なる神様、これなんかしもべみたいな関係だったの。それをブーッ上がってて、こういい、こういうふうになっちゃったわけですよ。で、巫女と父の間にあるこの関係の中に、私たちもおこぼれを預かってですね、同じようにこの食事ができるようになってるわけですね。 だからラオディキアの教会で私はあなたと食事をするってイエスもおっしゃったし、あとメシュボシェテかヨナタンの息子の一人だよね、あのアシナエのね、で王と食事ずっとしてたじゃないですか。あれああいうか私たちそういうになってるわけです。王の食事の中に招かれて、そしてイエス様が私たちを兄弟と呼んでくださると。ローマ人への手紙の8章の29節で Romans 8:29、 神はあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためですと。イエス様が第一の方ですね。長子ですから、長子というのは長男のことですね。でそしてキリストについているものも同じものを預かっていくということです。Verse 12, 私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しよう。だからこれ驚くんですよ、これ読むと。皆さん驚きません？僕たちイエス様を賛美してるんじゃないですか。イエス様って賛美を受ける対象ですよね。だけど同じ回収、そこにイエス様いて、皆さんのところにね、一緒に賛美してるって言うんだよ神様。え、マジ？って言うんだけど、それしか読めないよね。でこれね、22編、詩編の Psalm 22編からの言葉なんですけど、そこ22編ってあの有名なメシアの苦しみの予言なんですよ。神よ神よ、なぜ私をお見捨てになったのですか。で十字架につけられてというところ でそこで苦しみが終わって直後に書かれている、復活されたって話。復活された後にイエス様は共に父を賛美してくださるというようなところについてくださったってことなんですね。でね、私イエス様が一緒に賛美してるってどういうことなのかなと思って、だって僕たちイエス様を賛美してるのにどういうことなのかなと思った時に、福音書で あったって思ったんですね。でどこかっていうと、ルカの10章の21節と22節で、 Luke 10:21-22、 ちょっと読みますね。ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた、天地の主であるあられる父よ、あなたを褒めたたえます、言ってるでしょ。あなたはこれらのことを知恵ある者には賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうよ、そうです父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことがあなたの父から私に渡されています。子が誰であるかは父の他は誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと心に定めた者の他は誰も知りません。ってまるでこう、わかります、褒めたたいて、で弟子たちに聞こえるように、だって一人でやったらいいんですよこれね、イエス様一人でこう、だけどなんか聞かす、だってこれ記録してるってことは聞こえてたんだよね、他の人たちにね。共に賛美してたんです。こういう感じで。で、13節。また私はこの方に信頼を置くといい。Verse 13。さらに、見よ、私と神が私にくださった子たちと言われますと。この方に信頼を置くっていうのは、イザヤ書の8章の17節ですが、これね、19節。そして次は19節なんですね。だから17節が、この方に信頼を置くで、で19節は見よ、私と神が私にくださった子たちって、これね、イザヤ書の方を見るとこれイザヤ本人に聞こえます。というかイザヤ本人でしょう、最初はですね。こういろんなことが起こっているけど、主を信頼して印、自分の子供、この2人いたのかな、これ印となると、これ印になったんですよ実際。そこにインマヌエルっていう印も出てくるんですよね。この生まれてくる子のね、諸女の諸女降誕の予言もあるんですが、おそらくこれはこう二重写しなんですね。このイザヤがそういうふうにしてるだけじゃなくて、そのイザヤの信仰告白の背後には実はキリストの霊が働いていて、キリストご自身がこのようにして、私は父なる神に信頼しますって言って、そして見てください、この子たちが印となってますっていうのは、これは私たちのイエス様の働きによって生まれてきた神の子供たちのことを、私の子供たちってこうイエス様がおっしゃっているわけなんですよね。でこのようにしてイエス様は地上を歩まれていた時に神を信頼して生きておられて、十字架の死も神への信頼の賜物でした。そして本当杯を過ぎ去らせてくださいとまで言われたけれども、でも父を信頼してあなたの願われるようにと祈る。だからやっぱ信頼してるわけですよ。そしてよみがえられた後にご自身を信じて義と認められるものが多く現れて、イエス様はその姿を見て満足してるんですね。これがねイザヤ書の53章の最後に書いてあります。 Isaiah chapter 53, 10 and 11. しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を受けとし、彼らの咎を負うということでね、この末永く子孫を見ることを指摘、満足するとおっしゃってます。ですね。このようにしてイエス様が私たちと一つになられたことによって、今度は私たちがイエス様に連なって栄光の誉れの冠を受けるように導いてってくださるということなんですね。でね、これね、途中で終わってしまって申し訳ないんですけど、来週ですね、さらに掘り下げます。イエス様が死なれて苦しみを担われたっていうだけでなくて、私たちをそこまで来て解放してくださいます。死という監獄から、死という力から。ちょうどなんていうかな、レスキューチームが来てさ、もうあのここはもう20、30のガードがあってですね、銃持ってる人たちがバーっているんだけど、バンバンバンバン撃ってってですね、ゴーって撃ってって、で爆弾も落としてってですね、そしてこう捕らえられてる人質をこう解放するみたいな、まあ、そういうイメージのところまで、パウロじゃなくて著者がね、パウロかもしれないけど、著者が語ってくれているので、それね、楽しみにしていてください。この霊の世界っていうかな、あのそうですね、霊の世界で起こって死っていうのは何なのかとか、こうじっくりと学んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして本当に、私たちの救いの全貌、本当に多くの情報を私たち聞くことになりましたが、どうぞ私たちが、この生活の中で一歩一歩、この小さなことでありますけれども、で教会では聖霊の賜物、御霊の賜物が与えられて、そして使い合っていく中ですけど、これが延長が神の国であるということを見ることができたことを感謝します。でこの肉体の弱さを私たちは持ってますけれども、イエス様も全て肉体の弱さを身にまとわれて、そして死にまで、従順でやられて完全なものとなって、そして救いを、この成し遂げることができるようにしてくださったことを覚えます。本当に感謝いたします。だから今いろんな不条理なことが起こっていて本当悲しくなりますけれども、しかし主よ、あなたはもうすでにご存知で、あなたはその苦しみの真ん中におられて、そして人々を栄光の方に導いてくださる、解放してくださる方であることを信じて感謝いたします。希望を失うことなく、流れに押し流されることなく、この中にしっかりと希望の怒りを下ろしていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。